はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは質は量に勝るが量は質を超える。質は量に勝るが量は質を超える。おはようございます。質は量に勝るが量は質を超える、これはどういうことかということなんですけれども、まあなんかわかるようなわからないような話だに聞こえるかなと思うんですけれども、結局のところどっちにもいいところがあるってことなんですよね。で、なんか人ってですね、こっちがいいんですかあっちがいいんですかって、こっちが正解ですかあっちは間違いですかなんていうふうにものを考えるがちなんですけど、実はどっちも正解ということもあって、だからこそ難しいんですよね。で、人ってだから正解を知ろうとするから苦しいんですよ。これで行くって思うわけですけれども、でかといってどっちも正解だからどっちも選んでいいよ、自由だよなんて言われても苦しいんですよね。だから決めてほしいと思ったりするんですよ。で、まあそこについてはあれなんですけれども、とにかく普段のやり方においてですね、勉強においてもですね、やっぱりまあ質でとかってこだわったりしてて、わからなくなるとなんか詰まっちゃうってありますよね。もうなんか全然わかんないと。で、質問まあすりゃいいんですけど、なかなか質問の仕方もまあうまくできないなという時にも止まっちゃうっていうのがやっぱり一番良くないんですよね。やっぱり歩くのでいいから一歩一歩歩き続けなきゃいけないんですよね。で、そういった時にじゃあ質にこだわってる人っていうのがどういうふうにまあ突破するかっていうとですね、ここで量っていうものにまあ目を向けるんですよ。例えば、でどういうことかというと、問題を解いていてもなんかピンとこないなと。で、一日二問コツコツやってるんだけど、なんか実力上がってるの気しないなぁ、なんていうこともあるわけですね。で、もう一つ頭抜けたいんですよねって自分の中でと思っていても、ね、なんか伸びてんのかなぁ、伸びてないのかなぁ、なんて思ったりするわけですけども、ここにはですね、やっぱり少しやっぱ超えるべき壁っていうのがあって、でやっぱり勉強で理解というのを深めていくところで、でもですね、やっぱそれをどう使うかっていうのがいまいち見えてこない。要はインプットばかりだから分かんないですよね、どう使うもんなのかと。で、理解したつもりだけどどうなんだろうと、こうなるわけですね。その手っ取り早い確認法っていうのを、まあ量になぞらえてですね、お伝えするとですね、これは暗記ですね。例えば基本、認定の単元にですね、基本調査というのがありますよね。認定調査で基本調査と特記事項というのを書類を集めると。で、基本調査というのはチェックシートになっているわけですね。マークシート方式になってて、コンピューターに書けるものになるわけですが、この基本調査の項目っていうのは大きく分けると7つなんですね。細かく分けると74あるんですよ。で、身体機能、気挙動作とか、生活機能とか、認知機能、精神行動障害、ね、社会との関わり、特記事項、ね、で、日常生活自立度、障害と認定の自立度ね、認知の自立度ね、その7項目なんですよね。で、こういったのって、あんまり覚えない人は覚えないんですよ。案外、見てわかるじゃんとか、載ってるしとか思うんですけども、理解にずっと走ってて伸び悩んでるんだったら、5分でいいからそれを覚えてほしいんですよ。5分かけて、時間かけてっていうのは時間の負荷をかけて、5分で覚えるって。いつか覚えるだと覚えられないからね。5分で覚えるって、ほんで覚えるんですよ。って身体機能機械動作って覚えるんですよ。ね。で、口に出して読むとか、指を折りながら数え、読むとか、目で見ながら読むとか、で、暗唱してみるとか、ここもシンプルでいいんですよ。覚えて、問題解いてみるんですよ。例えばね。そうすると、その7つのキーワードだけで解ける問題と、7つのキーワードのさらにもう一段階深いところのですね、階層の情報があれば解ける問題とに行き着くわけですね。例えば、身体機能、基本調査項目には身体機能、気挙動作が含まれるってくれば、まあ、丸ですよね。でも、基本調査項目には、麻痺に関する項目が含まれるとくると、7項目しかわからなかったら、ないけどって思うけど、実はそれが身体機能の中に入っているっていうことに行き着くわけですよね。でもこれに行き着く、普通に問題だけ解いてると、身体機能、気挙動作は含まれていて、麻痺も身体機能、気挙動作の中に含まれているという情報で入るわけです。だけど、覚えてしまってたらどうなるかというと、7つあるわけですよ。どこってまず7つを思い浮かべるわけですね。 身体機能ないよな、どこだ。で、あ、解説見て、あ、そうかそうか、身体機能に入ってるんだ、麻痺ね。そうかそうかっていうと、抑え方として、階層に分かれてますよね。大きい項目として7つ。その中に麻痺というものが入っていると。あるいは、ある問題ではですね、例えば生活機能に関する項目が含まれるとあって、これは7項目だから丸だって分かるわけですよ。で、ある時はですね、その買い物、外出の頻度なんていうのが出るわけですね。で、え？ってなるわけですよ。じゃあそれが、あ、ここに入ってるって分かればですね、階層に、を捉えることができるわけですね。7つの項目のここのもう一個深いところにこれがあるというふうに捉えることができるんです。一問一答で得る理解と、今は捉えている全体像を把握しながら、深掘り、情報をですね、整理していくポイントって全く違うんですよね。で、もう一個の強みがですね、問題を解くのと暗記との掛け合わせによって、どう使うかがわかるってことです。いいですね。だから、例えば問題を、丁寧に解いているっていう時にですね、今回はその暗記というのを量に例えましたけれども、他のものも覚えるんです。主次意見書を覚える。ね。あるいは、区分式限度基準額の対象外を覚えるとか、おむつ代が保険給付になるものを覚えると。こうやって覚えていくと、その質の部分できちっとした理解が入ったことによって、で、これがこれ、出すべきものはこれだよねって分かってくるんですよね。もちろん、ある程度理解が進んでですね、問題を死ぬほど解きまくっても、イメージを湧くんですよ。そういう意味での量っていうのも、悪いことではないんですけれども、あまりにもちょっと極端なことになってしまうので、あえて、ちょっと、今僕のお伝えしている勉強の方法っていうのを、言ってるわけなんですけどね。問題たくさん解けばいいよっていうのはちょっと僕は正直あんま思ってないので、そこはちょっと言えないんですけれども、暗記というものをですね、量として捉えて、質っていうのはじっくり考えて、ふーんっていう作業だと。で、暗記というのはもう、って覚えることですよ。こう、身体機能、気球動作、生活機能の認知機能、精神行動障害、社会との関わり、特別な医療、日常生活自立を、よし、覚えた。これをずっと繰り返すわけですよね。こうやって暗記をするという、タームを作って、両方を捉えるところですね。だから質は量に勝るが、量は質を超えるって言ってますけども、どっちがどっちってわけじゃ結局ないということなんですよ。だってこれも勝手に作ったんですけど、言葉としてね、うんって思うじゃないですか。勝ると超えるってどう違うんですかって知らんがなという話で、要はどっちをすればいいよというものではないわけですね。質にこだわりつつ暗記をして、しっかりと問題を解く応用力を身につけると。これがすごく大事なので、もしですね、これしかないと思っているような、勉強の仕方をしている場合、これは一度立ち止まってですね、自分の実力どんなもんかと把握しつつ、質の面、量の面、どっちが比重大きいかななんていうのを考えながら、勉強に当たってみるといいんではないかなと思いますね。質は量に勝るが、量は質を超える。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。